ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大統領は、エンデミックへの移行を急ぐ必要はありませんことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、政府は COVID-19 パンデミックからエンデミックへの移行時期を急いで決定することを望んでいないと述べました。大統領は、月曜日、ジャカルタで、インドネシアが COVID-19 の変異株、デルタ株及びオミクロン株の時のような高い感染の拡大を再び経験しないように政府は常に慎重であり警戒を続けると述べました。これはイスラム暦1443年のレバラン・イドフィトリ祭日の規制後に感染者が急増しなかった場合のパンデミックからエンデミックへの移行の可能性に関する質問に答えてジョクルル大統領が語ったものです。大統領はパンデミックからエンデミックへの移行準備に少なくとも6ヶ月かかると付け加えました。大統領は COVID-19 の感染者が大幅に減少したにもかかわらず人々がマスクを外すことを強化するなど、インドネシアがすぐに健康プロトコルを緩和することを望んでいません。断食付きラマダンとイスラム暦1443年のレバラン・イドルフィトリの間、政府は人々が2回のワクチン接種と追加のワクチン接種を受け、健康プロトコルを実施することを条件に、人々が行き来することを強化しています。この政策はインドネシアでの COVID-19 感染者が管理され続け緩和方針が適切であることを考慮して政府によって決定されました。それでは次のニュースです。インドネシア中央銀行と国際決済銀行は2022年の実用にテックスプリントのイニシアチブを開始することについてお伝えします。インドネシア中央銀行または BEI と国際決済銀行または BIS イノベーションハブは2022年4月25日実演に議長国インドネシアのサイドイベントの一つとして2022年実演にテックスプリントのイニシアチブを開始しました。実際にテックスプリントのイニシアチブは世界中のさまざまなコミュニティからの出席者が参加する持続可能で開かれた最先端のテクノロジーベースのソリューションを 開発するためにイノベーションを探求する国際的なコンテストです。インドネシア中央銀行のペリー・ワルジオ総裁は月曜日にジャカルタでの実演にテックスプリントイニシアチブの開会式で実演に議長国インドネシアの元での2022年実演にテックスプリントイニシアチブは中央銀行のデジタル通貨 CBDC に関連するテーマを提起すると説明しました。ペリー・ワルジオ氏は2022年実演にテックスプリントイニシアチブを通して東方は国際社会が CBDC の設計と実施において最も実用的な解決策を提示することを奨励し招待すると述べました。彼は CBDC の最終目標は実際に議長国の重要な目標である先進国と開発途上国との間の技術の共有理解と包括的協力の重要性を求めることによって達成できると説明しました。それでは次のニュースです。フィリピンが2回目のブースターワクチンプログラムを開始することについてお伝えします。フィリピンは4月25日月曜日に複数のアジアの国々が講じたように免疫障害のある成人を対象する2回目の COVID-19 ブースター接種プログラムを開始しました。フィリピン政府のデータによると、フィリピンの人口1億1000万人のうち約 61% がワクチン接種を受けたということです。また、約1300万人がすでに1回目の追加ワクチン接種を受けています。4月25日月曜日にロイター通信社が報道したように、フランシスコ・デュッケ保健大臣は公開フォーラムで COVID-19 はまだ存在しているが、ワクチン接種率は増加しているので、当局は将来的にこれをエンデミックとみなすだろうと述べました。2回目の追加ワクチン接種に合意した国の中には、韓国、台湾、シンガポールがあります。これらの国々は当局が今週残っている COVID-19 制限のほとんど解除するため、特に高齢者の間でのコロナウイルスの再感染を防ぐことを望んでいます。フィリピンは2020年に 9% 以上収縮した経済を復活させるための努力しているにもかかわらず、コミュニティ活動の再開に慎重です。それでは次のニュースです。オーストラリアとニュージーランドがアンザックデイを記念してウクライナを支援することについてお伝えします。4月25日月曜日にオーストラリアとニュージーランドに何千人もの人々が集まり、オーストラリアとニュージーランドの陸軍隊の日またはアンザックに両国の軍人を称えました。この活動はロシアの侵略を受けているウクライナに敬意を表することによって特徴づけられました。オーストラリアのスコット・モリソン首相は、オーストラリアとニュージーランドの自由と独立のために戦った人々を尊重すると述べました。スコット・モリソン首相は、当局は現在同じ立場にいるウクライナの人々をも支援していると付け加えました。ニュージーランドのジャシンダ・アーダン首相は、ロシアのウクライナ侵攻は平和が無償では得られないことを示したと述べました。アンザクデイはもともと第一次世界大戦中のトルコのガリポリ半島での流血の戦いを記念したものでした。 1915年4月25日にオーストラリア及びニュージーランド軍隊または安座区の数千人の兵士がガリポリ半島の狭い海岸に上陸した連合軍の一つであり、13万人以上の命を奪った不運な戦いに巻き込まれました。それでは最後のニュースです。新しいオミクロン変異株は中国で発見されたことについてお伝えします。COVID-19 のオミクロン変異株の進化の結果としての新しい変異株が中国東部の山東省ヤンダイで発見されました。このオミクロンの新しい変異株 BA2 は中国本土ではまだ発見されていなかったと4月25日月曜日地元の放送メディアが報じました。オミクロン BA2 は潜伏期間が短く感染性が高いことが証明されています。ヤンダイでは34人の無症状の感染者に加えて36人の陽性者がいました。遺伝子配列によると同じ伝達連鎖に属する16例は明らかにオミクロン BA2 によって引き起こされました。最近、ヤンダイでは感染者が増加しています。皮肉なことに、新しい変異株の感染者は隔離センターで見つかりました。中国の国家健康委員会または NHC は月曜日に2666人の新規感染者を報告し、そのうち2472人が上海で発見されました。上海では4月24日日曜日に新たに51人は死亡し、2020年初頭の COVID-19 の発生以降の中国本土での死亡者数は4776人と記録されました。中国当局は依然として動的ゼロコロナ政策を実施しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は食用油とその原材料の輸出の禁止は国内の食用油の価格を下げるが期待されることについてお伝えします。インドネシア政府は4月28日木曜日から食用油及びその原材料の輸出を禁止することを決定しました。この決定は2022年4月22日金曜日にジャカルタのマルデカ宮殿で行われた声明でジョコ・ウィドド大統領自身によって伝えられました。大統領は禁止は後で決定される期間まで実施されると述べました。大統領は国内の食用油の入手が手頃な価格で豊富になるようにこの政策の実施を監視及び評価し続けることを保証しました。政府の決定は国民がここ数週間の食用油の不足と価格の高騰に悩まされてきた後に行われました。またこれに関連して最高検察庁は食用油の輸出強化を与えた汚職事件の容疑者4人を逮捕しました。この最近の事件により政府は食用油とその原材料の輸出を禁止することにしました。この政府の発表は国民から様々な反応を受けました。同意する人もいれば反対する人もいますし、その有効性を疑う人もいます。インドネシアがパーム油または CPO または未加工ヤシ油の世界最大の供給国であることを考えると、そのような動きは世界のサプライチェーンを危険にさらすだろうと政府に警告する人さえいました。一方、世界市場での CPO の価格は非常に高いです。しかしこれまで政府から CPO の輸出を禁止する声明はありません。輸出が禁止されるのは食用油とその原材料のみです。したがってこの政府の政策がパンデミックとロシア・ウクライナ戦争の結果として食料価格が高騰したことですでに低迷している世界経済に衝撃を与えないことをが望まれます。世界の価格が高い時期に食用油やその原材料の輸出を禁止するという政府の勇気は評価するに与えました。この決定は人々の利益のためになされていました。しかしこの政策には国内で手頃な価格で食用油を十分に供給することも伴う必要があります。輸出を禁止するが国内価格は高止まりというのでは、この政策は効果的ではありません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión. usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
今日の歴史です。最初に木はじゃる出番たらが死亡したについてです。ラデンマス・スワーディ・ソリアニングラッマタは木はじゃる出番たらが国家教育のリーダーです。彼は1859年5月5日にパクアラマンで生まれました。彼はインドネシアの独立運動の活動家、コラムニスト、政治家、そしてオランダ植民地時代からの先住民インドネシア 人のための教育の先駆者となりました。彼は多摩市小学校の創設者であり、普通の原住民がプレイスとオランダ語だけでなく教育の権利を習得できるようにする機会を提供しました。 1959年4月26日にジョクジャカルタで 69歳で亡くなりました。 次に、タンザニア国が設立された日についてです。タンガニカは1961年12月9日に独立しました。ザンジバルは1963年12月8日に独立しました。1964年4月26日に両国はタンガニカ共和国とザンジバル共和国に加盟しました。 半年後に名前がタンザニアに変更されました。最後にシェルノブイリ原子炉が26日に爆発しました。爆発により何十人もの人々が死亡し、何百人もの人々が放射性物質で汚染され、そして何十万もの人々が死亡しました。原子炉の爆発による 汚染は皮膚や他の臓器に血管を引き起こしました。このような状況を見て、国連は積極的なことに向けられた核の使用と戦争へのその使用の防止を目的とした委員会を招集し設立しました。今日の歴史を終わります。
Dan saya. bangsa gembira. Dansa, yo dansa, dansa, yo dansa, dansa, yo dansa. Buat apa kau bermuram duja? Habis waktumu dengan percuma. Hati nelangsa, buat apa?
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はトルコは実際に議長国インドネシアへの強力な支持を強化することについてお伝えします。インドネシアのレッノ・マルスディ外務大臣は2022年4月19日から22日までヨーロッパを訪問し、ヨーロッパ地域での一連の訪問を終えた後の2022年4月22日にアンカラでトルコのメフリュカフソグル外務大臣と2国間会談を行い、経済と健康の協力、ウクライナ、実際にパレスチーナなど様々な2国間及び世界的な問題について話し合いました。4月23日ホームページ gemru.go.id が引用したように、レッノ・マルスディ外務大臣は 記者会見で G20 での議長国インドネシアとメキシコ、インドネシア、韓国、トルコ、オーストラリアまたはミクタで議長のトルコで、インドネシアは世界が直面している課題を克服する上で戦略的な役割を果たしています。両国は健康と経済の両方の観点からパンデミックからの回復のための協力を強化することに合意しましたと語りました。2021年のインドネシア・トルコの2国間貿易は21億米ドルに達し、前年同と比較して 51.86% 増加しました。レッド・マルスディ大臣はインドネシアとトルコの包括的経済連携協定または ITCEPA が間もなく締結され、両国間の協力の機会がさらに増えることを期待しています。ウクライナに関してレッド・マルスディ大臣は、和平交渉を促進する上でのトルコの役割を評価し、戦争を直ちに終結させ、紛争の解決に到達するための平和的手段を奨励することの重要性を振り返しました。さらに、この戦争は人類だけでなく、世界の食料とエネルギーの安定と安全性にも大きな影響を及ぼしました。したがって、すべての国は平和を即座に作り出すことができるように、実現可能な環境の構築を貢献する義務があります。レッド・マルスディ大臣によると、平和は交渉を通じて達成されることが期待されています。G20 に関しては、インドネシアとトルコの両外務大臣は、パンデミックを克服し、世界的な健康回復力を生み出し、デジタル変革とエネルギー転向を促進する上で、G20 の優先事項を促進することの重要性について合意しました。一方、メフル・カフォソグル外務大臣は、G20 でのインドネシアの議長と優先事項に対して、トルコは協力に支持をすることを再度伝えました。両国外務大臣は、また2022年4月に開催予定の G20 外務大臣会議の合間に、ミクタ会議またはメキシコ、インドネシア、韓国、トルコ、オーストラリアを開催することに合意しました。両外務大臣は、特にウクライナと G20 の状況に関して、コミュニケーションを強化することに合意しました。会談後、インドネシア外務大臣とトルコ外務大臣は、スカルノ通りまたはスカルノカデシにある在アンカラのインドネシア大統領を開設しました。この建物の設計と建設のプロセスは、持続可能性と優れた公共サービスの側面を優先しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Ketika kamu dalam satu cinta yang baru saja satu, saja satu. Ku coba untuk mengenalmu, membaca kamu.
Oh, lamakah kita? Mungkinkah ku membuatmu bertanya padaku?
Apakah kamu benar-benar sayang aku?
Tentu saja ku benar sayang kamu.
Buktikanlah, buktikan, coba buktikan pada
hati ini, cinta ini hanya butuh, hanya ingin dirimu, dirimu selamanya.
Buktikanlah, buktikan,
coba buktikan kepadaku.
Masakan burukku, benarkah aku, salahkah aku, yang selalu meragukan cintamu.
Lamakah kita bertahan? Setiap tingkah ku membuatmu bertanya padaku.
Apakah kamu benar-benar sayang?
Aku benar sayang kamu.
Buktikanlah, buktikan, coba buktikan pada
hati ini, cinta ini hanya butuh, hanya ingin dirimu, dirimu selamanya.
Buktikanlah, buktikan,
coba buktikan kepadaku.
Ku akan menyaksikan,
dan hanyalah kepercayaan yang bisa membuat kita bertahan selamanya, selamanya.
Apakah kamu benar-benar sayang?
Tentu saja ku benar sayang.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソコンのインドネシアです。今回はジョグジャカルタのウレンパリ観光村についてお伝えします。ウーレンパリはグヌンキドゥル県の観光地であり、グヌンキドゥル住民の地元の文化を優先することにより自然が残る田舎のコンセプトを持っています。ウーレンパリ観光村の景色はとても美しく、田んぼ、森林地帯、そして及川の流れなどがあります。場所はジョグジャカルタのグヌンキドゥル県のパトゥク郡の
ベジ村です。ここはジョグジャカルタの市内中心部から非常に近く、距離は約 25km で、時間にして約30分のところにあります。ウレンパリの観光地に入ると、自然が残る田舎の雰囲気を新鮮な大気とともに感じるでしょう。ここではジャワ様式の建築の美しさを楽しむことができますし、田んぼに沿って散歩したり、お湯川をボートで下がれたりできます。また有機農業について学んだり、庭に植えられた植物から野菜を摘み取って自分で料理することもできます。手頃な値段のレストランがありますが、泊まってみたいと思う方にはホームステイも用意されています。現在のパンデミックでの限られた訪問に、ウレンパリエリアの管理者はユニークな革新を行いました。それは15万ルピアのツアーパッケージです。クラシックなフォルクスワーゲンまたは VW 車を使用して、バトル山のジオサイト観光エリアまたはパトックエリアを訪問します。また健康的な食事を楽しんだり、オヨ川のほとりでゆっくり休むこともできます。行程はウレンパリから始まり、イルン山、ンガルラン、高台火山などのジオサイトや部分のお面作りの観光地を巡ります。このツアーパッケージは健康プロトコルを守ることに、最大15人の小さなグループのみを受けます。リスナーの皆さん、これでパソネの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
setia menunggu.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するために案内をする番組です。このインドネシア語講座は LRI 海外放送局の Voice of Indonesia とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力にするものです。今回のテーマは、untuk berwisata、日本語で旅行するためにについてお伝えします。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは untuk berwisata、日本語で旅行するためにというタイトルの会話をご紹介します。その時、デフさんは隣に座っている女性とおしゃべりをしていました。女性はなぜデフさんがインドネシアに来たのか尋ね、デフさんが答えます。
Apa tujuan Anda ke Indonesia?
Untuk berwisata.
Rizdan, 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、 untuk berwisata、 日本語で旅行するためにに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくり2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。アパアパ、日本語で何何、tujuan anda tujuan anda、日本語であなたの目的あなたの目的。ke Indonesia ke Indonesia、日本語でインドネシアへインドネシアへ。 untuk untuk、日本語で何々ために nani-nani tameni. Berwisata. Berwisata. Nihongo de ryoukou suru. Ryoukou suru. Apa tujuan Anda ke Indonesia? Apa tujuan Anda ke Indonesia? Nihongo de anata ga Indonesia e kita mokuteki wa nan desu ka? Anata ga Indonesia e kita mokuteki wa nan desu ka? Untuk berwisata. Untuk berwisata. Nihongo de ryoukou no tame desu. Ryoukou no tame desu. Listener no minasan, kaiwa no naka de untuk berwisata, nihongo de ryoukou suru という表現を聞きました。その表現には、untuk、日本語で、何々のためという言葉があります。目的を伝えたいときは、動詞を続ける untuk、日本語で、何々のためにという言葉を使用することができます。例は、untuk berwisata、日本語で旅行するために。目的地を完全に伝えたいのなら、tujuan saya ke Indonesia adalah untuk berwisata。日本語で、インドネシアへの私の目的は旅行であるということができます。質問に答えるときは、会話のように簡単に答えることができます。例えば、旅行するためになどです。他の例は、apa tujuan Anda ke Indonesia? 日本語で、インドネシアへの来たあなたの目的は何ですか? untuk berwisata。 日本語で、旅行するために。apa tujuan Anda ke Indonesia?日本語で、インドネシアへ来たあなたの目的は何ですか? Tujuan saya ke Indonesia adalah untuk berwisata. 日本語で、私がインドネシアへの来た目的は旅行することです。2022年には、とても素晴らしい観光目的地が5カ所あります。それは、北マルク州のトバコウ、中部ジャワ州のブルブドゥル寺院、西ヌサタンガラ州のマンダリカ、東ヌサタンガラ州のラブアンバジョ、北ソラウェシ州のリクパンです。これらの場所を訪れるのはとても興味深いです。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Apa tujuan Anda ke Indonesia?
Untuk berwisata.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Bungo melati di atas Kajang tua, kajang berlipat, kajanglah kami mentua lagi. Kajang tua, kajang berlipat, kajanglah kami mentua lagi.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はメールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。